で今日私は左目が赤く充血していると思いますが、これは出血しているんですね。私の病気は紫外線に当たるとですね、そういういろんなところにこう支障が起きてきやすいということで、できるだけ外に出ないようにしているんですけど、病院に行かなきゃいけないときは仕方がありませんのでね、行かせていただきました。今朝からちょっと目が真っ赤になっておりまして、皆さんもちょっと見た感じあんまり良くないと思うんですけど、ご了承いただきたいと思います。別に痛いも痒いもありませんのでね、自分で鏡覗いてみて、びっくりしたようなことで、出血してるんですね。それで朝からずっと氷で冷やして横になっていたんですけども、退院2回目の、入院をして退院してちょうど6ヶ月経ちました。で、今回は決意をいたしまして、先ほどのこともありましてね、外に出ないと、一切外に出ない、病院に行くときは致し方ないのでね、本当は病院の先生に来てくれって言いたいんですけど来てくれませんからね、仕方なく行ってるんですけどね。しかし6ヶ月間ね、再入院することもなく、こうして日々教会のことができるというのはありがたいことだなとこうつく思いますね。もう私の病気はもっとね、重篤化すると大変な病気なんですね。お医者さんも嫌がるという病気らしいですね。癌の方がまだマシだという言うた医者がおりますがね、私はそういうその病気をいただいてるんですけど、それほどね、支障がない、息苦しくもないし、酸素ボンベを使う必要がないし、咳が出るわけでもないしね、とてもありがたいですね。でご飯も美味しいしね、薬の副作用でね、ご飯が美味しくなりすぎるんですよ。ですから体重が増えてきてね、この間から気がついて体重減らすようにしてるんですよね。夕ご飯の時にね、朝のご飯の残りを一杯お茶漬け、半分ぐらいお茶漬けでいただいてたんですけど、それやめました。その効果かしらね、先だって測った時より、病院で測った時より1キロぐらい痩せてましたね。やったと思いましたけど、でも78キロぐらいあるんですねまだちょっと体重がでね、体重と身長を測った後に数字が出てくるんですよ。 26. 点なんとか、この数字何ですかって聞いたらね、25までは肥満じゃないけど、25以上が肥満になるんだそうです。私のは26くらいだったかな、ちょっと肥満に、30以上になったらもう完全な肥満体だそうですね。そこまではいけないのでね、安心したんですけどね。そういうことで、日々こうしてね、お昼前でご用させていただけることはありがたいので、障子も今日ちょっとこう半分閉めてるのはそういうわけでして、いつもはこう全部開けてるんですけど、ちょっとでも紫外線が入らないように家内が、私のためにそうしてくれてるのでね、皆さんもなんか鬱陶しいと思うかもわかりませんがね、お許しいただきたいと思います。で昨日がですね、ライオン浩二君の7歳の誕生日で、皆さんに拍手してもらったと思うんですけどね、アメリカ時間では今日になるんです。今日が今アメリカ の、その夜の時間になってるんですけどね。で今朝ほど電話をしましてね、本人が出ましたので、ハッピーバースデートゥーって、ね、いつものようにハッピーバースデー、ディアコージー、ハッピーバースデー、トゥーユーって歌ってあげたんですね。7歳になって、2番目の男の子。男の子が3人、女の子が2人いるんですね。1番目の天馬くん、ここで岡山で生まれた天馬くんは、もう13歳になりました。中学生になってですね。でいろいろ話をしました。全員じゃないんですけどね、かなりと私と交代に、で途中からスピーカーにしてね、電話機で話をしたんですけど、向こうもスピーカーにしてるらしいです。でお父さんもスマホにしたら 顔見ながら電話ができるのにとか言われてね、お父さんスマホじゃないんよって苦手なんよって言ってたんですけどね、ちょっと心動きましたね。あの、ゆかちゃんなんかもやってんだろ、愛ちゃんとね、そういうようなことができるんですよね。まあ、だんだん日進月歩でその便利がありましてね、先だって私もそのガラケーのね古い機械使ってたのをね修理して使ってたのもうとうとうね一部故障したのでね、新機種に無料でしますよと来たからねしていただいたばっかりなんでね、まだスマホに変えたくないんですけどね。まあ変えるようになるかもわからないですね。で、あの天馬くんと話をしたらね、天馬くんもなんかあの忍術が好きだそうでしてね、あ、やっぱり私の孫だなと、私子供の時忍者になりたかったんですよね、本当に、ね、手裏剣投げたりね。あの悪い言葉はしょったんですね。とで、その天馬くんがね、あの手裏剣をね、あの乃里子に教えてもらって、あの折り紙でね手裏剣作る、それはいいよね、怪我することないから、まあ、折り紙だったら少々当たってもね、あ、目に当たったら良くないけどね、怪我があんまりする必要ない、本物の手裏剣練習してたら大変ですよね、弟や妹がいるのにね、怪我したら大変ですから。でなんかね、刀が好きだって言ってね、でうちのじいちゃんは侍だって言ってるらしいんですよ、私着物着てるから、あのアメリカの子からしたら侍に見えるらしいんですね。で侍ってすごい人気があるんですね、侍と忍者ですから、もうすごく日本に憧れてるんだそう。ほんで自分で刀を作ったんだそうです、天馬くんがね。それ見てちょっとかわいそうに思って、娘もね、さすがに向こうで本物の竹刀を買ってやったらしいですよ。で天馬くんとちょっと話したんですけどね、日本においでってじいちゃんがね憲法と忍術を教えてやるから言ってね、話したんですよね。で忍術ってね、あのみんなあのイメージがあるじゃないですか。で私も子供の時から忍術の屋根の上を走っていったりね、なんかこうやったら急に煙が出てきて隠れたりね、そういうもんと思ってたんですよね。で最近ね、忍術というのがね研究されましてね、それであの三重大学のね先生方がね協力して忍者の研究してるんです。あそこは、ね、伊賀甲賀という、はい、三重県ね、で学術的な研究論文を発表してるんですね。びっくりしましたね。忍者がいつも使ってた食べ物、こんな硬いね、あのなんかシナモンとかね、朝鮮人参とかね混ぜてね、こう練ってね乾かして保存食、あの乾パンっていうかな、あのああいうやつの何倍もあのそのカロリーがあるっていうね、そういうの作り方が秘伝が残ってるんですね。それ実際作ったのを食べたりしてました、テレビでね。それからね、もちろんあの武術もね、あのジャッキー・チェンがやってるようなこの桶の中に砂利を入れてこうやってついたりね、あの指を鍛えるんですよね。そういうようなことをやったりしてるんですよね。だから刀とか手裏剣とかね、でそういうのはまあ大体前から忍者っていうのはそういうもんだと思ってたんですが、最近ね火薬をね、いろいろな種類の火薬を使ってね、そのこの煙でねパッと消えたりとか、それからあの火矢言ってもね、あの相手の家に刺さったら爆発的に火が出て焼いてしまうというすごい弓、それがとかね残ってるんですね、秘伝で火薬の使い方、まあ、忍者ってすごいね。今あの忍者の国という映画がね公開されてるらしいですけど、織田信長がその上野城というあの伊賀の里を襲撃したんですよね、まあ、結局最終的に上野のその忍者は負けたらしいですけど、負ける前にちゃんと子供や女を逃がしてたそうですね。それそのなぜ逃がせたかというとね、まあ、なんか忍者の話ばかりしてますけど、神事の話ちゃんとしますからね、ちょっと待ってくださいね。でその忍者がですね、普段から上野のその伊賀の里でね農民たちと仲良くしてたんだそうですね。 もうみんなを大事にしてたそうです。でその信長に攻められて何万という兵で上野城が囲まれた時にね、どうやってその女子供を逃がすかという秘策を考えた。でその百姓とひっそりね、あの百姓に頼んでね、百姓の代表に頼んで、あっちの向こうの山でね松明を焚いてくれと。でそのちょうどあの日が沈んで宵闇になった瞬間にその百姓が大勢出てきて松明を焚くんですよ、向こうの山で。そしたらあの信長軍は上野の援軍が来たと思ってそっちに引き取られるんですよね。もう山がバーッとこう下に乗って燃えるんですよね。その隙に後ろから女と子供を逃がしてるんです。すごいでしょ。で何が言いたいかというとね、これこの和というね、これは新次先生があの、東北からお土産にいただいて帰ってきたこれねものですけどね、忍者のね和を大切にしてたんですよ。あの人とのコミュニケーションをいつも大事にしてたんですね、仲良くしてたんだそうです。忍者ってなんかね孤独なことばっかりしてるようなね、怖がられる存在みたいに普通思いますけど、そうじゃなくて普段はねみんなの中に溶け込んで仲良くしてたんだそうですね。それでね百姓がよしなあんたたちのためにねやってやりましょうって、その松明をうわーってたくさん炊いたもんで、さすがの信長たちもねびっくりしてね、でその隙にちゃんと女子供逃がして、だから今でも伊賀の忍者の子孫がいるんですね、そういうふうなことですから、この和というのをね忍者も大事にしてた。それから最近ちょうど先日ね病院に行った時にラジオで聞いたらね、現代の忍術の継承者がラジオでちょうど出てたんです。私もちょうど病院から帰りがけでしたけどね、家内と一緒に聞いてて面白いなと思ったらね、その忍者はね現代のコンサルタントしてる、会社経営なんかのね、ですごく人気があってね、海外から外、まあ、今さっきねアメリカなんか忍者ってすごくファンがいるんですよね。なんか上野の伊賀に忍者修行に来てる人がたくさんいるんですよね。本当刀をパチ手裏剣投げたりするのね。でそれとは違う流派なんですけど、もう小さい流派のその当主なんですね、棟梁というか、その人がそのコンサルタントしてるんですね。でその話、どんなコンサルタントしてるかという話がこれ真実に通じるんです。ものすごい面白い話なんです。私勉強になりましたね。それがさっき言う忍術というものがその三重大学の先生方が研究する中に明らかになってきている点と重なるんですね。でその忍者さんは多分ずっと親からずっと続けて、あの秘伝公伝口伝というかね、親から子へずっと伝えてきた忍術を大事にしてるんですね。なんか自分の体も鍛えてるけども、その精神面もですね、生き残る忍びというのはね、死ぬんで生き残ることが目的だそうです。やたらにすぐ死んでしまいますよね、忍者って。こうかっこいい人と戦ってパサパサ行けたらバーンってこうなってるのが忍者なんですけど、本当の忍者はあの生き延びることが一番大事だそうです。簡単に死なない。だからさっきの保存食なんかでもね、忍者はそのために作って敵地に入ってもう床下でも何日も生きていたそうですね。そういうふうな生き方をしてたそうですが、その、経営セミナーみたいなね、その忍者が教えるセミナーの、ロールプレイングっていうかね、実際のその自分が経営者になったつもりで練習するんですよ。例えば、小林さんが、上司とします、ね、警察署長とします。で堀川さんが、交番勤務の女性警察官とします、ね、でその時に、2人が受講生がそういう立場を持たされるんですね。でその部下が上司に報告するんですね。その時に上司である小林署長は必ず言わなきゃいけない言葉があるんです。必ず言わなきゃいけない忍者の心が何だと思います？考えてみて。忍者の心が もし堀川さんが所長大変ですってね、あの落とし前破って殺人事件が起こりましたっていう言うかもわからないし、何言うかもわからない、あのちょっとあの同僚にセクハラされましたとかいうのはあるかもわからないし、何言うかもわからないんだけども、必ず答えは同じ答えを言わなきゃいけない。そうです。その答えというのはね、どんなことを言われてもちょうどよかったっていうの、ちょうどよかったっていう答えが上司として普通はありえないですね。ええことはあれへんから警察署のね、あの情報として入ってくることでええことないわけですからね。それで例えばそのヤクザが今暴れてますって言ってね、ヤクザが今暴れてますって、あの堀川さんが署長に報告したら、小林さんがそれはちょうどよかったって、変な署長ですよねそれ。ところがそれがちょうどよかったの次に、何がちょうどよかったかいうことを自分で考えるんです。ここにトレーニングがある。そしたらその時に、そうか、あの組はちょうど今ガサ入れしようと思ったからちょうどよかったと、そういうふうにこう理由付けするんです。そういう訓練をする。だから答えはいつも一緒なの。それはちょうどよかったという。普通現実にはあれへんけどね、そんなこと言ったらちょっとクビになりますよね。だからその自分の精神の心の持ち方として非常に私はね、参考になるなと思うんですね。どんな問題が起こってきてもそれはちょうどよかったって、例えば美香ちゃんがね、会社今勤めてますよね。で社長、本当は6時で退社するのに、この暑い中社長がね、美香ちゃん悪いけど今日はちょっと仕事が遅れとるから7時半までやってくれるかって言った時に、美香ちゃんが私はもう帰りたいのに暑いのに嫌ですって言いたいよね。その時にそれはちょうどよかったって言ってごらんね。仮にな、そのちょうどよかった理由を探したら何か出てくる。7時半、あ、ほんなら仕事が済んでちょうど教会に参れる気によかったと、こういうふうに、そういうふうに自分の中で起こってきたとんでもない出来事をちょうど良い方につないでいくんですね。忍術っていうのはそういうもんなんだそうです。皆さんびっくりしたでしょ。忍術言ったらね、なんかコソコソコソコソして、なんか人知れずね、なんかずるいことするような感じに思ってたんですけどね、私はなんかね、信心に通じるなと思うんです。初代が残してた万事おかげなんて一緒でしょ。私が病気して入院しました、万事おかげになる。それは私が入院したその日に病室がそういう313と35等の13回ということで、すぐにそう分かりましたけどね。ですからすぐに私は万事おかげになるということがパッと胸に出てきた。病室を告げられた瞬間にと思ってね、入院なんかするもんかと思ってた私が、入院しなさいって、あんた入院しないと死ぬよって言われて、と思ってね。 で部屋に、部屋は何という部屋ですかって言ったら3棟の13階です。と思う。初代はやっぱり万事おかげになるようにしてくれてんだってその時に思いましたけどね。私はでも普通は思えないでしょ。例えばね、さっきの派出所のね、女性婦人警官がね、ヤクザが暴れてますって所長に報告して、それはちょうどよかったって言ったら、所長変に頭おかしいのと違うけど思いますよね。だけどその所長がその時にその起こってきた事柄をそのどういうふうに受け止めるかっていう時に、ちょうどよかったと受け止めたら次の一手が出てくるんですね。びっくりしたりそこで当てたりしないでですね、まずそれはちょうどよかったということによって、ちょうどよかったように自分がしていくというその向きが整えられるんですね。さっきの美香ちゃんの場合もそうですね。もう6時帰ってからこれからご飯食べて一服しようと思ったのにね、社長は意地が悪いなと、なんで私に残業させると思うんだね、普通は。だけどその時にもう無理やり、それはちょうどよかったって社長に言うてごらん、びっくりするよね。この子はすごいなと思う。その時に自分が 心の中で、あ、ちょうど7時半に終わって教会まで行ったら夜のご機嫌8時でいいな、それでご機嫌いただいて、帰ってゆっくりご飯食べようかなと、こういうふうにその物事が動いていくんですね。とどまらないんですね。これすごいなと私。だから忍というのはね、ただ辛抱してるんじゃないんですね。自分の中でその忍べるだけの、工夫をしてるんですね、忍者。すごいと思いません？ね。で、私はね、そういう忍者から教えて、これもね、天幕が来たら教えてやろうと思ってるんですけどね、とにかくただこう、手裏剣を投げたりね、格闘したりするだけじゃないしね。まあ、それはアメリカでは通用しないですよね。まあ、人の世界ですから、なんかこんな刀構えたらドーンってやったら終わりですからね。それよりもその人間として生きていく、何か物事が変わった、この物事が起きてきた時にそれはちょうど良かったとまず受け止める、そしてそのちょうど良い生き方に自分が合わせていくというね、そういう生き方があるんだということからね、私は三代金剛様は何の見かけと、何は見かけって変な話やな、難儀は難儀で、おかげは幸せな嬉しいことや楽しいことがおかげでしょうと普通は言いますよね。だけどその三代金剛様はそう言い切っていらっしゃる。何は見かけ、つまりそれはちょうど良かったと、何が起こってきてもそういうふうに心で受け止めるという信心を確立しているというですね、参考にしていただけたでしょうか。皆さんもね、ちょっとやってみてくださいね。お母さん大変だ、こんなことが起きた、それはちょうどよかった、口に出したらちょっとまずいかも分かりませんけどね、お母さん何言うと言うてねまずいかも分かりませんが、心の中でそういうふうにパッと受け止める訓練をしてたらね、その慌てずに済むかも分からないしね、まあ、初代はそれを断じおかげになるというふうに残してくださいました。今から、13年前の平成16年に大水が来ました時も、私はそのことをね、初代が残してくださったね、その信心というものをね、おかげをいただくもとをいただきました。自信を立てるというね、皆さんもね、どうぞそういうね、何か大きな問題が起こってきた時に慌てないでね、神様にお祈りする、自信にすがる、そしたらおかげになると、実際そうでしたね。ちょうど初代が亡くなって翌年のことでしたからね、いきなり大洪水が来ましてね、もう先日九州のね、下教会の出足のね、大鶴教会の先生がね、洪水でね、教会に水がどんどん入っていった時、最後までご祈念されたところ、とうとう畳が浮いてきてね、畳の下を潜って2回目の階段に、避難したそうです。最後まで本当ご神前ご記念なさったんですね。私もね、13年前のね、ちょうど8月の30、小林さんが来られるちょうど3日か4日前ね、大洪水が倉敷の台風16号の、その倉敷市が水に浸かるという出来事が起きたんですよね。今山崎さんたちが住んでる家の近くまで田島西中学校を使ったんですよ、ジャブジャブにね。でそういうふうなことがあった時にね、私はここでね、ああこれは私は船で言うと船長だと、教会長が逃げちゃいかんと思って、本当に起きないしました。もう天井まで水が来ても私は逃げないよと思ってね、ご記念しました。必死にご記念しました、でその時に一心に祈るということをね、その水害のおかげで私は見にいただいたんですね。だから考えてみたらちょうどよかったその時は言えませんよ、必死でね、家内がうわー水が増えてきたっていう報告してくれるんですがね、もうどんどん水が来てたんですよね。心中穏やかではなかったですけどね、そういうこともございましたね。皆さんも振り返ってみたらいっぱいあるんじゃないですか、ちょうどよかったということ、今現在あるいは今日以降ね、起こってきたことからなかなかそう受け止められませんけどね、今日のお話をぜひね、心の中に持っといていただいてね、ちょうどよかったとまずね受けてみてください。 嫌なことですね、特に嫌なこと、びっくりするようなこと、その時にうろたえることなく、あ、ちょうどよかったという、やっぱ自分の心の構えがパッとちょっと形が整いますよね。そしてもうちょうど良いと思えないこともちょうど良いように自分でもしていくんだという、そこに、非常に積極的な自分の姿勢が生まれてくるんだと思います、ね、どうぞ。